聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに旧約聖書申命記10章12節から16節。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。ただあなたの神主を恐れて、そのすべての道に従って歩み、主を愛し、心を尽くし、魂を尽くして、あなたの神、主に仕え。私が今日、あなたに命じる主の戒めと掟を守って、あなたが幸いを得ることではないか。見よ、天とその天の天も、地と地にあるすべてのものも、あなたの神、主のものである。主はあなたの先祖に心惹かれて、彼らを愛し、子孫であるあなたたちをすべての民の中から選んで、今日のようにしてくださった。心の放棄を切り捨てよ。二度と頑なになってはならない。次に新約聖書エフェソの信徒への手紙五章二十一節から二十四節。キリストに対する恐れをもって互いに仕え合いなさい。妻たちよ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であり、自らその体の救い主であるように、夫は妻の頭だからです。また、教会がキリストに仕えるように、妻もすべての面で夫に仕えるべきです。以上であります。
ただいまは新約聖書エペソの信徒への手紙の5章21節から24節に記されている御言葉を聞きました。このところをお聞きになっていかがでしょうか。特に22節以下で妻が夫に仕えるようにと言われていることに、まず思いが向いた方もいらっしゃると思います。あたかも妻が夫よりも下に位置づけられているのが当然であるかのように、妻は夫に仕えなさいと言われているように思われる。しかもそれは私たちが主イエス・キリストに仕えるべきであるという信仰の姿勢に基づいたものだ。キリスト教というのはそういう考え方をしているんだと言っているように思われるので、なおさらそこは疑問に思われる方もいらっしゃるのではないかと思います。ただご存知のように聖書はそういう考え方をしているわけではありません。神の前では男も女もない、男性も女性も対等であるということ、そのことをはっきりと語っているところがあります。ではそういう御言葉と今日の聖書の言葉はどのように関係するのか、どちらが聖書の立場なのか、やはりその点気になるのではないかと思います。で、実は今日の、箇所に関しましては一つ申せば、やはり聖書が持っている一つの性格がはっきりと現れております。それはどういうことかというと、聖書というのはいつの時代にもどこへ持っていってもそのまま文字通り通用するような、こう抽象的なことを語っている書物ではないということであります。このエペソの信徒への手紙にしましても、これが書かれましたのはもう2000年前のことです。その時代、エフェソの町であっても、 まあ、どこもそうかもしれませんけれども、家父長制、また男尊女卑と言いましょうか。家庭の中では夫が支配的な位置を占め、女性はそれに従うもの、そういう考え方はやはり当たり前のこととして見なされておりました。この言葉を語っているパウロにしても、やはりそういう一つの時代の中で生きた人、そういう時代の中で語った人、そういう事実はあるのです。しかしそれでは、まあパウロがそう言うのも仕方がないじゃないか。やはりパウロも実生活の中では夫の方が偉いのだと。で、妻はそれに従うべきなんだと。それが正しい家庭のあり方だと思っていたか、そのことを語っていたかといえば、それはそうではないんですね。そういう時代の中にありながら、パウロは私たちに、イエス・キリストによって救われた者、教会に集められて、イエス・キリストにふさわしい新しい生き方を与えられた者、そういうものにふさわしいあり方があるということを知っておりましたし、知らされておりましたし、やはりそのことを語ろうとしているのです。私たちは、このパウロの言葉を、まあ、文字通りこう書いてあるじゃないかと、そういうのではなくて、そこにおいてイエス・キリストが私たちに語ろうとしたメッセージは、新しい命のメッセージはどこにあるのか、やはりそのことを丁寧に聞き取っていく必要はあるのです。いや、聖書というのはそのように読むべきものなのです。まあ、今日も、まあ、そのことに思いを向けて、聞いて、御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。まあ、ちなみにもう一つ申します。まあ、分かりきったことかもしれませんけれども、まあ、今2000年前はと言いました。では2000年経った2023年というこの時代、聖書のこの時代に聖書の言葉を聞いている私たちには、もう男女差別とか差別というものは一切ないのか、私たちは神の真実をストレートに理解できるんだと言えるのかといえば、やはりそうではないことを私たちも知っておりますし、聖書を読む上でもそのことを自覚しないといけません。私たち自身もやはり神の御前には罪人でありますし、そういう罪に基づくさまざまな偏見、差別意識というものを持っています。いや、それを教会の中にも持ち込んでいます。男女の区別もそうです。それだけではなくて、やはり力のある者が支配者となって、他の人は結局黙って従いなさい。そういうことは、どこの社会でも、教会の中にも、やはりはびこっています。そのことを私たちは、その上にあぐらをかいている面もあるのです。そういうことを冷静に、厳しく見つめる目を私たちは、やはり持たなければならない。この言葉と向き合うならば、そういう思いで、この御言葉と向き合わなければなりません。で、それでは、まあ、今日のエテスの信徒への手紙の言葉でありますが、まあ、これは一体どういうことを伝えているのか。で、そのことを考える大前提は、まあ、実は21節にあります。21節の言葉が、すべての大前提になります。5章21節ですね。キリストに対する恐れを持って、互いに仕え合いなさい。これはごまかしではなくて、大事なのは、互いに仕え合いなさいという教えなんです。仕えるということが大事なんですね。男女の間であれ、夫婦であれ、どちらか一方が上である、もう一方は それに従う関係がうまくいくんだと、そういう話をしているのではない。双方が同じ立場にある、いや、はっきり言えば双方が同じ弱さを持っているものであるということ、そういうお互いをお互いが知り、本当の意味で自分の弱さも相手の弱さも知った者が使い合う姿勢になること、そのことが求められている。それが大前提です。妻は夫に仕えるようにという言葉も、ただ妻が夫に従うということを言いたいのではない。当然そこでは夫の側もまた妻に仕える姿勢が求められなければならないし、実際に求められているのです。そのことはまた次回になるかもしれませんけれども、夫妻という言葉にこの部分だけで決めつけてしまうのではなくて、本当にお互いが同じ弱さを持った者同士として使い合うということの基本を私たちは覚えなければなりません。そしてその時、もう一つ大切なことは、お互い人間です。こんな人にとても仕えることはできない。こんな人に仕える気にはなれない。そう思える関係というのは、パートナーであろうが、夫婦であろうが、やはり経験するでしょう。もちろん、それでも我慢しなさいという話ではないんですが、でも、だからこんな人には使えなくてもいいんだ。そう自分で決めてしまわないように。本当に私たちはどういうつながり、どういう関わりを求められているのか。そのことを聞いていかなければならない。そして、そのことを考えるときに重要なのは、21節で言われている言葉の通りなんです。互いに仕え合いなさい。そういう時にキリストに対する恐れを持って互いに仕え合うように、それが今日の二言葉のテーマですね。しかしそれではキリストに対する恐れとは一体何でしょう。これも決して簡単なことではないですね。相手がイエス様であれば私たちも喜んで無条件に従うでしょう。だから相手がイエス様だと思って使えましょう、そういうことを言ってんのかな。まあそういうこともあるかもしれません。でも一つ、イエス様ご自身、父なる神様に仕えるときに、そんな単純にお使いになったわけではなかったことを私たちは聖書から知っています。人間を救うために、十字架の道を行くように、父なる神様から命じられたイエス様は、あ、神様の命令だから喜んで従おうと、ほいほい従ったわけではないですね。十字架に向かう上で、イエス様がどれほどの苦悩を覚えられたか。父なる神様の御言葉に従い、父なる神様に従って人々に、人間に仕えるためにイエス様がどれほどの苦悩を経験されたか、聖書にははっきりと示されています。できればこの運命を私から過ぎ去らせてください。ゲッセマネの祈りで真剣に訴えられたことは皆さんもご存知の方が多いと思います。しかしそういう中でイエス様はそういう苦悩と弱さの中で繰り返し祈り、繰り返し神の御心を尋ね求める中で十字架につけられる道を選ぶ力を与えられ、その道を選び取って歩んで行かれたのです。 そしてそのようにして私たちの救いを実現してくださった。そのようにして私たちに仕えてくださった。エフェソの5章の21節にありました。キリストに対する恐れを持ってというのは、このようにして父なる神に仕え、私たちに仕えてくださったイエス様の御心に触れるということです。まあ、くどいかもしれませんけれども、まあ、22節の言葉などに関しまして、この箇所に関してある人が言っておりました。イエス様に仕えるように、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。これは自分のパートナーがイエス様だと思って仕えなさい。そういう意味にやはり簡単に取れるべきじゃないの。なぜなら、自分のパートナーはやはりイエス様じゃないからです。誰であっても私たちは罪人です。こちらが仕える姿勢を見せても、相手はイエス様のように答えてくれるわけではない。それを期待していたら私たちは失望してしまう。仕えることができなくなってしまう。今申しましたように、キリストに対する恐れを持ってというのは、イエス様こそがこの私を限りなく愛してくださり、まずはじめに私たちのためにご自分を捧げるようにして、父なる神に仕え、私たちのために十字架についてくださった、そのイエス様の御心に触れることです。そのイエス様の愛に私たちが生かされることです。私たちのような弱さを持った者、罪深い者をイエス様は見捨てられるのではなかった。またただ責める、それじゃいけませんよとお説教するのでもなかった。むしろ反対に、ご自身が私たちと同じ人間となるまでへり下ってくださって、この私たちの罪のすべてをご自分の身に担ってくださった。そのようにして私たちを罪から解放し、罪を許された新しい命を生きるようにしてくださったのです。また今もそのような命に生きるように、私たちに仕えてくださっている。このイエス様の愛を信じて、このイエス様をこそ、いつも私たちの心のただ中に迎え入れて生きる。その時私たちは自分が許されて生きることを知り、同じ弱さを持った、同じ罪を持った隣人と互いに許し合い、互いに仕え合う生活に促されていくのです。もちろん私たちは破れます。でも破れをもイエス様が担ってくださって、私たちと一緒に歩んでくださる、そのイエス様と一緒に歩んでいくことです。まあ、今日のテーマである夫婦の関係、まあ、パートナーとの関係、もちろんそれが特別だとは言えないのかもしれませんけれども、でもそれはやはりいろいろな人間関係の中でお互いの弱さが隠しようもなく現れてしまう関係の一つということができるでありましょう。まあ、いつも一緒にいるからでしょう。ごまかしようがないんですね。で、そういう中で相手に対するさまざまな思いがやはり露骨に出てしまう。こちらが上に立って相手を支配しようとする、そういうこともやはり多いのです。まあ、実際社会の中では、やはりこれまでのように、夫が妻の上に立ち、妻に従うことを求めるような、それが当然であるかのような風潮もやはりあるでしょう。 そのように内に傷つくことの多い私たちでありますが、その中にあってその私たちを見捨てることがない方がいらっしゃる。いや、この私たちのために仕えてくださった方、そして今も仕えてくださっているイエス・キリストがいるということ、その方の愛に私たちは立ち返ることを学ぶのです。私自身がいつもイエス様の愛によって許され受け入れられていることを心深く知ること、そしてその愛の中で私たちもまた癒され清められて互いに仕え合う道、お互いに生かし合う道に開かれていくのです。キリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさい。そこにこそ私たちが神に作られた人間として生かされている命があるということを、私たちはやはり心に留めて、どのようにその命を生きていくか、イエス様と共に求めつつ歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も命の御言葉を与えてくださり感謝をいたします。私たち自身はまさに弱いもの、あなたの前でもお互いの前でも罪深いものであることを御言葉の光の中で覚えずにはおれません。そしてそのために私たちは日々悩み傷つくことの多いものであり、相手を傷つけることの多いものであることを思います。しかしそのような私たちの痛みを知り、どこまでも共になってくださるイエス様の愛を私たちは知らされました。そのように私たちに仕えてくださる主イエスがいらっしゃること。どうぞその主の憐れみの中で私たちもまた新しく生きることができるように導いてください。どうぞあなたの憐れみと愛を持って互いに仕え合い、生かし合う道を見出していくことができるように、そのような交わりを形作っていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。